ということでカルチャー日記脱出計画、本日が2025年の6月の13日の金曜日ということでね、はいはい、どうも。
あ、13日の金曜日ね、はい、気づいてなかったわ、
うん、どうもということで、山田です。そして本日はこの方が来てますということで、はい、はい、
堀部です。
イエーイということで堀部さん。すみません、ちょっと僕がちょっとうっかりしていて、あの遅刻をしてしまって、すみません、ちょっともやし炒めとか食べてました。すみません。すみません、ちょっともやしとか食べてました。
まさかのもやし。
すみません。はい、ということで、
大丈夫です。
今日はですね、カナダの記載というか、僕初めて知ったんですけど、初めて知ったっていうか、多分長編映画初めてなのかな、うん、あのグラハム・フォイっていう監督の、メイデンっていう映画についてちょっと喋っていこうというところですね。はい、
はい、
でちょっとあらすじをこれ映画 .com から喋ります、うん、はい、孤独と喪失感に苛まれる思春期の少年少女のひと夏の出来事を16ミリフィルムによるみずみずしい映像美で綴ったカナダ初の青春映画。カルガリー郊外に住む高校生のカエルと親友コルトンは、スケートボードで住宅地を駆け抜けたり、渓谷で水遊びをしたりと、気ままな日々を送っていた。夏休みが終わりに近づいたある日、立ち入り禁止の、鉄道路線に侵入したカエルを悲劇が襲う。新学期が始まってもその事実を受け止めることができないコルトンは、深い喪失感に駆られながら、以前カエルと一緒に訪れた渓谷へ足を運ぶように。その頃、同じ高校に通うホイットニーが行方不明になる。偶然にもコルトンが警告で拾った彼女の日記帳には、学校での人間関係に悩む彼女の切実な思いが綴られていた。カナダの新鋭グラハム・フォイが長編初監督脚本を手掛けた2022年第79回ベネチア国際映画祭の、ベニス・デイズ部門にて未来の映画賞を受賞した映画ということで。なんか、あれですね。なんかこう、東京済みの人間的には、よくある、あれですね。なんかイメホでしかやらないかかってない映画、
うん、
で、
うん、
なんか僕はあれですね、なんだっけな、なんかイメホで見た時に予告編で見て、あ、なんかめちゃくちゃやばそうと思って、で、
うんうん、
その場で、あんまり前売り券って僕買わないんですよ。障害者手帳の割引で映画見れるので、うん、なんか前売りで買っても、うんうん、その方が割高になっちゃうから。でもなんかその前売りでポスターついてくるっていうのもあったので、
う
ん、あ、それこれ後ろに貼ってあるの、
ね、貼ってあるね。
そう、貼ってある。これメイデンのポスターなんですけど、
いいな。
そう、前売り買ってで、まあ、見に行って、なんかでもやっぱイメフォーってなんか最近ああいうちょっとこうメローめななんか映画っていうか、なんかうん、なんだっけ、今度もやるなんかテイクミーサムウェアナイスみたいな映画とか、
あと
なんかちょっと前にやったヒューマンポジションとか、なんかなんとなくちょっとこう、うん、なんとなくこう、なんだろう、こう人間の距離感の繊細さみたいなのを描いた映画を割となんか定期的にかけてるなみたいなのはありつつ、うんうん、そうで、なんかでもとにかく予告見て、あ、やばそうだなこれではっていう風になって、うん、で、まあ、見て、まあ、案の定やばかったっていうところで、でなんかね、うん、堀部氏もちょうど見ていて、なんか割と熱量高めだったのでっていう感じですけど、堀部氏はどんな感じで見たかなって感じでした。なんか
私は友達にとにかく見ろって言われて、
うんうんうん、
そう、全然予告編とか知らなくて、メイデンって言われて、はいはい、メイデン、
メイデンってなんだ、アイアンメイデンかみたいなね、うん、はい、感じ、はい、すいません、はい、
そうそうそう、それでまあ、とにかく見ろってすごいしつこく言われるから、はい、って感じで、そんな面白いのかなって思ってあんま調べずに見たらやばかった、は
いはい、そんな押し売りみたいな感じで
そうそうそう、なんかその友達は、
はいはい、
カラックスが、
あ、はいはいはい、
もうカラックス信者で、
うんうんうん、
でちょうどカラックスの It's Not Me だっけ、うんうん、新作、
はいはいはいはい、
が、そうそうそう、かかって、ユーロスペースでかかってて、うんうん、あ、私それまだ見に行ってないなって言ったら、うんうん、そのカラックス信者の友達が、いや、それよりメイデンって言ってきて、うんうんうん、あ、それは相当だなと思って、
はいはいはいはい、
信者が、それよりメイデンって言ってるなら、メイデン相当やばいんだな。
はいはいはい、
って思って、行きました。
でもそうだよね、なんかそのなんだろう、やっぱりよく映画見に行く時って今なんかちょうどそのカラックス信者みたいな話出たけど、なんかやっぱ映画好きな人ってある程度さ、なんかその監督のファンだったりさ、まあ、あるいは俳優のファンだったりとか、あるいはなんかそのこう前評判とかちょっと聞いてたりとかするけどさ、なんかこうやっぱり初めて聞く監督って、まあ、長編監督初だしね。で、なんかしかも別にその短編が話題になってたみたいなことでも多分ないと思うから、なんか。
そうだよね。
そう、本当になんか自分の感覚でいいなと思って行くしかないみたいな感じの映画で。でも、これめちゃくちゃ良かったっすね、なんか。
はい。めちゃくちゃ良かった。なんか、初めて映画終わって、うん、わぁ、1900円 ?2000円、うん、安かった。安すぎてなんか申し訳ない気持ちになった。いや、いつも映画高いなぁ。
まあね、まあね。
もう値上がりもし続けるし高いなぁって思ってたけど、もう終わった後、え、これ1900円で見ていいんすかみたいな気持ちになった。
でもなんかやっぱね、やっぱちょっと映画料金上がるとね、なんかつまんない映画見た時とか、なんかちょっと違ったなって映画見た時のうーん感が結構やっぱ増しちゃいますからね。
そうそうそうそうそう。
でもなんかなんだろう。そう、個人的には結構なんか今年そのテンションが高い方の映画で一番良かったのはサブスタンスなんだけど、サブスタンスって映画なんだけど、なんかその割とこうなんだろうな、テンションが低いというか、なんか内省的な映画、なんかそのみたいな意味ではなんか一番こうやっぱ断然良かったのがやっぱメイデンっていう感じで、なんか雰囲気的にはなんか最近の映画だと、まあ、アフターサンとかにちょっと似てたりするかなっていう感じはあるし、うん、まあ、なんかその死んでしまった人のことを思う映画っていう意味では、
うん、
やっぱアフターサンとかにも似てるなっていう感じはあるかなって思いつつ、なんかさっきのさ、うん、あらすじでさ、なんかその少年少女のひと夏ので青春映画みたいなことを今伝えた、なんかあらすじでは読んでたけど、なんかそういうのとは結構やっぱ違う感じっていうかさ、
そうだね、
うん、
そういうのと、例えば悪は存在しないの、
はいはいはい、
あのなんかこうちょっとこう、うんうん、なんかだんだんこの今の世界がだんだんこう終わりに近づいてるというか、
うんうんうん、
今この世界が終わりに近づいてて何かが起こりそうな予感がひたすらしてる時間が、その多分あらすじの中のそのひと夏の青春の部分なのかなって感じがして、だいぶ言葉選びによって、
うんうん、
ちょっとあのシーンの、ね、表現違うなって思った。確かにな
んかやっぱ悪は存在しないは僕もめっちゃ連想した一本で今回見て、なんかその、なんだろう、悪は存在しないはどっちかっていうと冬の話で、で、メイデンは夏の話なんだけど、やっぱ結構なんか明確に神隠し映画だったなっていう感じはしていて、神隠しについての映画だったなっていう感じがしていて、なんかその意味ですごい悪は存在しないと近いと思ったのと、なんかその、なんだろう、個人のなんか内面、なんか人間関係とかの、なんか人間社会とか人間関係における悩みの話のなんか外側にもっと大きなものとして、なんかその自然とか世界みたいなものが配置されてる感覚みたいなのは、まあ、なんかめちゃくちゃそれは悪は存在しないに近いなっていう感じがして、でもなんか悪は存在しないとやっぱ違うのは、なんかその世界がの取り方っていうのが、悪は存在しないってなんかもうちょっとこう他者的なものっていうか、なんか人間と真逆の、なんかその人間ごときじゃそのもうちょっとこう近くできないものみたいな感じだったり、あるいはなんかなんだろう、みたいな感覚もある感じだったと思うんだけど、取り方として。でもなんかメイデンで描かれる自然がなんか人間関係とは別にそこにあることって、なんかすごい優しいことっていうか、なんかその逃げ込んでいける先みたいな感じで自然がある感じっていうのが、そうなんかいいなと思って、なんかその 夏だからってのもあるかもしれないけど、その自然の描き方は同時になんかアピチャッポンの自然の描き方とかにも結構近いなっていう感じはして、
光がめちゃくちゃ綺麗だもん。
そう、私なんかあのイメフォで見たからかもあるかもしれないけど、あなんか、うん、東京でねなんか映画アピチャッポンを見るとき結構やっぱイメフォで見ることが僕は多かったんですけど、なんかあのイメフォの地下の方のスクリーンね、あの、見ることが多かったんだけど、なんかやっぱそのオープニングシーンがなんかその虫、森、暗い森となんかその森の中に満ちてるなんか虫の声みたいなものとかこうがビビビビビって鳴ってる感じとかは、まあ、なんかすごい、まあ、だからその夏だからそれは虫の声がすごいするんだけど、
うん、
なんかあの密度の感じはすごいこうアピチャッポンっぽいなと思ったし、なんかやっぱ、ある意味森の中に消えていってしまうその人たちの話ではありつつ、なんか森の中に消えるっていうこと、まだイコール死ぬっていうことがなんか必ずしも深刻じゃないというか、なんか死んだ人も結構カジュアルになんかこう出会える感じみたいなのも結構アピチャッポンも結構思い出したりして、そうそうそう、なんかすごいあったっすね、なんかね、うーん、
なんかあとこうなんか残酷なことが起きたとしても、うんうんうん、ひたすら自然は綺麗に描かれ続けてる感じが、まあなんかそこできっとその主人公のカエルを、
はいはいはい、
その目の前で失ったコルトにとっては、
うんうん、
もう一気に人生が変わったっていう、
うん
うん、その内面の描写を一切自然とは切り離して、自然はやっぱりそこにあって、
うんうんうん、
ずっと綺麗でいつでも迎え入れてくれるっていうのを、うんうんうん、まあ最初から最後まで撮り続けたっていうのがすごいこの映画なんか尊いことだなって思った、
うんうんうん、ね、なんかだからやっぱその結構やっぱもう一個大きな主題としてやっぱその10代のなんかやっぱこう、うん、人間関係の悩みみたいなのはめちゃくちゃ大きなテーマとしてあるなと思いつつ、
うん、
なんかそこの切実さはめちゃくちゃやっぱ見てて辛くなるものだった、
うん、
なんかそれはなんか自分自身もなんかその知ってるそのなんかしんどさだったから、うん、なんかこう辛くもなるけど、うんうん、本当に今ホリベ言ったみたいになんかそれとは関係なく自然ってそこにあるよねっていう、
うんうんうん、
なんかその感じがやっぱすごいよくって、そうなんか僕がすごい思いだなんかそれを思ったし、なんかめっちゃ悪の法則っぽいなと思ったのが、うん、なんかあのあこの映画一応なんかちょっと二部構成というか、その前半がその、
うん、
メイデンっていうまあ男の子もなんかザ・パンクスみたいな「ハッハッハッハッハッハッ」って笑うよね「マジか!」みたいな「ハッハッハッハッハッハッ」みたいな「マジかよ!」みたいな
感じで、 KTR の友達にもいそうで、
そういそうですか、まああのね、うん、あそうそうっすねで何かそのでメイデンが亡くなってしまって、それをどう受け止めるかっていうコルトンの話っていうのと、
うん、
でコルトンがそのメイデンの面影を探してこう森の中を歩く中で、あの、うん、偶然見つけたホイットニーって女の子 の、
うん、
あの日記帳を開いて、今度はそのホイットニーって女の子 の、まあ、その学校の中での人間関係の悩みみたいなものを、まあ、その日記帳を読むっていう形でね、
うん、
あの
うんうん、
それが描かれる、だからその前半メイデン後半ホイットニーみたいな感じになってくるんだけど、
うん、
そのホイットニーのパートで、うん、まあなんかその、
うん、
なんかそのそれまで多分親友だった女の子がだんだん多分もう高校の生になって、うん、なんかもうちょっとこう、
うん、
友情よりもなんか恋愛をやっぱ優先するようになってきて、
うんうん、
でなんかそのいつも二人で一緒にいたのに、そのなんかアメフト部の池、うん、なんかこうイケイケ男子みたいなのの、
うん、
にばっかりついていくようになっちゃって、でイケイケ男子、うん、その女友達ホイットニーの3人でそのイケイケ男子の車に乗ってドライブしてるんだけど、
うん、
なんかもうこの空気感耐えらんねえわみたいな、これきついわってなった あのホイットニーがちょっと下ろしても無理無理無理無理みたいなマジ無理みたいなごめんみたいな感じで、で車から降りて、でしかもなんかさ、もう完全に車社会じゃん、なんかその車で移動しないと、なんかどこに行くにも、そのもう多分1時間とか歩いちゃう、1時間2時間とか歩かなきゃいけないみたいな、もう田舎町で、でもなんかホイットニーは歩いて帰るっていう風になって、でずっともう歩いてんだけど、住宅街の中を歩いてくんだけど、でなんかもうそこのもうなんかこうズンズンズンズンね、なんかこう辛そうに進んでいくホイットニーが歩いてくのをカメラがずっと横で追っかけてくるんだけど、カメラが上にバッて上がって、で、あの、全然関係ない住宅地の、なんか、カナダだからそうなのか分かんないけど、まあ、田舎だから住宅地なんだけど、めちゃくちゃもう木がめっちゃ生えてて、その、ずっとこう、木の枝と木漏れ日をずっとカメラがずっと追いかけて、そっからカメラが下がって、また降りていくとまたホイットニーが歩いてるっていう、あの、一連のカットがあったんだけど、なんか、それってすごいこう悩んでるホイットニーと関係なく、その頭上にある木々は、あ、木から漏れる木漏れ日は美しいし、なんかその、その美しさって別にその、なんだろう、よくそういう風景描写とかってさ、その内面だけを中心に撮る映画だとさ、その、なんだろう、こう、例えば分かりやすいのだと、なんかその主人公が怒ることによって雨が強く降り出すとかさ、な
ん
かその、自然の描写とか背景の描写も、なんかその、主人公の内面、をある種表すその抽象表現みたいになったりするけど、じゃなくてマジでそのホイットニーの中の悩みとは関係なく、もうそこに木漏れ日が差し込んでるみたいな、なんかあれってすごいこうホイットニーの内面の悩みとそれと関係なく存在する世界みたいなのを撮ってる気がして、で悪の方、あ、悪は存在しないでもさ、あの歩いてる人、なんか二人
の
頭上の、そう、森の上をずっとさ、木々を取ってまた戻るってカットあったじゃん。なんか、めちゃくちゃっぽいなと思って。
確かに。
そう、なんか、あれからもなんかすごいこう、なんか、あの、内面の葛藤みたいなの描きつつ、10代の少年少女たちのやっぱすごい、居場所のなさ、あの、の話を描きつつ、なんかその、その内面の葛藤とは関係なく世界っていうものが存在していて、で、なんか、居場所をなく居場所がないなって感じてしまった少年少女たちの、ある種、居場所というか、なんか、逃げ込む先として自然みたいなものが現れてくるみたいな、こう、バランス感だったなっていうのが、なんか、すごいそこがやっぱでも、神隠しっぽいなって思ってて、なんか、まあでもなんかカナダだから神隠しとかないと思うんだけど。
そうなの？
いやでもなんかだってあれってなんか割とアミニズム的な国の考え方じゃない？なんか宗教観的には。なんか、アビチャッポンの映画もアミニズムとは言わないけど、でもまあ結構神隠しに近いことは起きるしさ、なんかそのやっぱ森とか、なんか自然になんか、自然の中になんかもうちょっとこう異質な存在がいて、ね、なんかそこに入ることによって、なんかこう、そこに神様がいるような感覚ってさ、なんか、少なくともキリスト教圏、一神教の世界観ではないような気がするんだよね。
そっかそっか。
で、なんかその、やっぱ神隠し、でもとはいえなんか今世がやっぱすごい神隠し映画っぽかったなと思ってて、なんかやっぱこう、社会からいなくなっちゃう人のことを、描いてる映画って意味では神隠し映画っぽいなと思ってて、まあなんかだからさ、隣のトトロとかさ、あと、まあ、相馬井真嗣のお引っ越しとか、相馬井真嗣のお引っ越しはめっちゃあと、今回すごい思い出したんだけど。
ああ、一回も思い出さなかった。
あと、パンズラビリンスとか。
うん。
でもなんか、今挙げた隣のトトロとかお引っ越しとかさ、パンズラビリンスとかって、まあなんか明確に結構神隠しっていうかさ、その子供が違う世界に行っちゃう話だけどさ、なんか、重要なのってなんで向こう側違う世界に行ってしまったのかってことよりもさ、なんかこう、それまで主人公がいた社会に対してさ、多分その主人公が、あの、ここじゃない場所に行っちゃいたいなって思ったことが多分前提にあって、で、なんで主人公が、その、ここにいたくないな、ここが自分の居場所じゃないなって思っちゃったかっていうことが、やっぱなんかすごい重要な気がするのね。 で、なんかさ、そのやっぱここが自分の居場所じゃないなとかさ、なんか この社会にいたくないなって思うのってさ、やっぱ一番最初ってやっぱ10代の前半から半ばぐらいっていうかさ、
うん、
なんかそのやっぱどくらいだなと思ってて、やっぱ神隠し者ってなんか勝手に俺が今言ってるだけだけど、やっぱなんかその年代の話が主人、うん、年代の人が主人公のこと多いなと思ってて、っていうのはやっぱなんか10代のだ10歳から15歳6歳ぐらいまでってさ、なんか初めて社会が出てくるっていうかさ、なんかこうそれまでのさ、なんかそのみんな仲良しく遊ぶっていうかさ、なんか、誰が力があって誰が力がないかとかさ、誰がイケてて誰がイケてないかとかさ、なんかこう、この人の周りにいると得するけどこの人と一緒にいると損するなみたいなこととかっていうのがさ、あんまりないところからさ、なんか多分
そうだね、
小学校高学年から中学高校ぐらいってなんかそのイケてるグループイケてないグループみたいなものが
出て、1軍2軍とか、
そう1軍2軍って出てくるし、まあお引越しは別にそういうクラス内のそういう話じゃないけど、やっぱなんかその大人のことが分かってくる時期でもある、
そうだね、
なんかこうただ単純にこう一緒に暮らしてるお父さんお母さんじゃなくて、なんかちょっとこう、お父さんお母さんも別の人間でちょっと悩みとかなんかその、事情とかあるかもとか、なんかその、絶対的になんか力を持ってるお父さんだと思ったけど、お父さん意外と他の大人の中にいるとめちゃくちゃ実は全然力がないというかさ、情けない人ってことに気づいたりするみたいなのって、なんかやっぱ10代の最初ぐらいだと思うから、なんか、そうやっぱ価値観の転換とか、なんかこう、今までの人間関係みたいなのが大きく変わっちゃった時に、なんか、あ、ここにいたくないなとか、なんか、ここって自分の居場所じゃないのかもって、思っちゃって、なんかこう違う場所に行きたいなって言った時に、なんかそこに違う世界っていうものが立ち現れて、でなんかその向こう側に行っちゃうっていうのがやっぱ神隠し者としてはあるかなって気がしてて、なんかただその10代の入り口のその社会の初めて社会っていうものを目の前にした時に、そこに対する居心地の悪さみたいなのを描いた映画はそれはそれである気がしてて、まあ、なんか最近見たのがクロースってっていう映画とかそうだったし、なんか
あ見て
ん、ホッケーやってる男の子、ホッケーやってるからその男の子2人の友情がね、か中学校入って変わってっちゃう話でめっちゃ辛いんだけど、とか、まあちょっと違うけど、まあエレファントとかも、まあある意味、まあ、エレファントすごい空気感似てるなと思ったけど、なんか
やっぱ似てる
クラス内のイケてるイケてないみたいなので、エレファントだと多分、ここじゃないどこかに行っちゃいたいなっていうことがやっぱ最終的にその、ここじゃないどこかに行くじゃなくて居心地の悪い今自分がいるここをぶっ壊すみたいな方向に行っちゃう話だと思うんだけど、なんかだからその10代になって初めて社会が出てきて、そこの中での生きてい、いづらさみたいな話はそれはそれでありつつ、なんかそこで違う場所に行っちゃいたいなっていう気持ちを、なんかある種こうファンタジーとか、なんかこうもうちょっとこうあの世みたいなものとか、なんかこう精霊の世界みたいなものを通して描くと、やっぱ神隠し物になるかなっていう気はしていて、だからなんかメイデンってカナダ映画だけど、その意味では神隠し映画っぽいかなっていうのは思いつつ、でもなんかやっぱその10代のさ、そのやっぱり入り口のこうこの場所にいることのさ、なんかやっぱ居心地の悪さとかさ、なんかそのなんか急に人間関係が変わっちゃってしんどいみたいなのってさ、なんか特にホイットニーパートは本当見ててしんどかったなっていうのはめ
ちゃくちゃしんどかった、でも、ホイットニーって本当にその場でここは居心地が悪いみたい、なんかもうちょっと帰ってもいいとか、で最終的には本当にちょっと本当に私もう無理だから出てていいって言って本当に車降りちゃうんだけど、それを伝えるのってすごい勇気だなって思って、それってまなんか本当友達を失うのが怖くて、やっぱりみんなそれってなかなかする勇気がないんだけど、ホイットニーそこをやって、でやっぱりまあ違う世界へ行ったっていうことなんだけど、その勇気はなんか すごいなって思ったし、その勇気って結構そのコルトンのカイルの死と向き合う勇気と結構つながってる感じがして、なんかあのコルトンの向き合い方って壮絶というか、なんかそのいやその失った親友と一緒に遊んでた場所に行くって、普通ちょっとできないというか、普通というか、わかんないけど、私の感覚だと、それする、そんな、しかもそんなに時間が経ってない中でそれをして、まあ、その、カイル、名前ってカイルだよね、メイデンじゃなくて。
あ、そうだっけ？そっか。カイルか。
メイ、なんかメイデンはあんまり、なんか
あの
ただ書きたいだけで書いてた。
そうそうそう、あのカイルがね、あの いろんなところにそのあの、
うんうん、
ネームタグっていうかその自分の名前をグラフィティでガーって書くんだけど、それがメイデンって書いてある。なんだろう、芸名とかなのかな。
いや、なんかメイデンって意味は処女っていう意味で、
あのアイアンメイデンってそうだもんね。
うん、だからなんかただただそうやって書いてただけっぽい。意味はないみたいな。
少女少女って至るところに書いてるバカ。
そうそうそう。名前は書いてる。でも、コルトンがカイルって呼んでたから多分名前
はカイル。カイルか。そっかそっか。
うん。そうそうそう。で、その、なんか、その、一緒にカイルと過ごした場所にあんだけ行って、まあ暇だからとか言ってたけど、いやいや、なんか私の感覚がちょっと怖くて行けない。
いや、なんかだからさ、ちょっとこうホラー映画って幽霊画っぽくなっちゃうけど、やっぱなんかそのカイルに引っ張られちゃう感じっていうのはめちゃくちゃあるよね、あのコルトンは。ってなんかやっぱさ、いやなんか心霊映画じゃないんだけど、やっぱすごい心霊的な描写はめちゃくちゃあるなと思ってて、なんか
あのライトのとことか、
そうそうそう、ライトのとことかもそうだし、あ、なんかのその意味でなんかめちゃくちゃ今作、あ、すげえなと思ったのが、なんかそのアスファルトとかコンクリートとかにさ、その、まあ、壁とかに自分の名前をさ、そのタグ書くって、まあ、あれはすごいヒップホップ文化っていうかさ、あの、ストリートカルチャーだけど、なんかその、すごい、ストリートカルチャーが、あの、ある種こうさ、こう、アグレッシブなものっていうかさ、その、なんか、男性的なものみたいなのはさ、結構なんか内面の表象として描いてるっていうかさ、なんか要は、あれってカイルが至るところに、多分あの、ま、田舎町の至るところにメイデンメイデンって書きまくってたんだと思うんだけど、でも、なんかやっぱ前提としてああいうグラフィティってさ、グラフィティとかまあさ、なんか名前書くみたいなのってさ、その、ずっとそこに残すために書くっていうよりはさ、なんか上から書き足されちゃったりとかさ、その、書くけどすぐに消えてくものっていう、ものだからさ、なんか、まだあの時点では、なんか街中にメイデンって、そのカイルがまだいた時の面影って街の中に残ってるけど、でも要はその、まだ街にかすかに残っているメイデンの記憶っていうか、面影としてなんかその、こうああいうスプレーアートっていうかさ、その、グラフィティを扱ってるっていうのは、なんかめちゃくちゃ、なんか、こうグラフィティの作品の中での扱い方として結構なんか、こう、新しい、なんか珍しいなっていうふうに思ったのも、なんかまあ一個あり、なんかそれがなんか個人的にちょっと心霊描写っぽいなって思ったのと、あと、わかりやすくやっぱそのさ、その、川が出てくるからさ、で、川がやっぱ、その、あの世とこの世の境界っていうかさ、なんか少なくとも、その、割と序盤の方で、その死んだ猫を流すシーンがあるから、なんかその、やっぱり水っていうのがやっぱすごいこう、死のメタファーとしてやっぱ出てくるんだけど、まあでも水ってやっぱね、死のメタファーですよね。なんかトトロもやっぱメイちゃんのさ、あのサンダルが田んぼの中に浮かんで、今池の中に浮かんでたりとかさ、やっぱ水の中に行っちゃうってやっぱ死ぬ、死のメタファーだと思うんだけど、であることが多いと思うんだけど、やっぱあのコルトンがさ、ちょっと川の中にどんどんちょっと入ってっちゃうところ、服着たまんまで、なんか、あそことかさ、いや、もうめちゃくちゃヒヤヒヤしたよね。なんかその。
わかるわかる。あそこね、放課後、あの、行った後でしょ。
うん、そうそうそうそう。
うん。
で、やっぱなんか、水泳じゃないじゃん。その水泳だったら服脱いで入るからさ。
うん。
服着たままどんどん膝上ぐらいまで入ってっちゃうってさ、え、 子供死んじゃうのかなみたいな。
うーん。
で、しかも、やっぱこの映画ってさ、やっぱ夏の映画だけど、やっぱ基本的にやっぱ夕方のシーンがめちゃくちゃ、夏の夕方の感じ、その、
うん。
こう、青がだんだん濃くなってって夜になっていくみたいなさ、なんかそのすっごい濃い青の中、うんにをなんかさまようみたいな感じがあって、うん、でなんかやっぱこうさめちゃくちゃ夜が近づけば近づくほどなんか夏ってなんかもう影がさなんかこう際立ってっちゃうからさ、うん、でその中を、うん、昼間はさそのちゃんと光が当たってるからさそのこういう服着てて、うん、こういう顔の輪郭でみたいなさなんか、
うん、
コルトンと世界は別のものとしていることがわかるんだけど、夕方になってコルトンも影になってっちゃうと、
うん、
なんか全部が影に溶けてっちゃう感じがあって、
うん、
なんか夜の森の中をさまよってるコルトンっていうのがどんどん影になっていくからさ、で、
うん、
森も影になっていくからね、でそのまま最終的には暗闇になるわけじゃん。で、
うん、
いやいやこれこのままコルトン要は影になるってやっぱ死んじゃう。でカイルが死ぬところもめっちゃその影になる感じっていうかさその暗闇の中に行っちゃうんだよね、うん、あのカイルが、うん、でコルトンもやっぱ向こうに行っちゃいそうな感じがあってなんかそこら辺はめちゃくちゃヒヤヒヤしたっていうか、うん、行っちゃいそうな感じはあったよね、うん、なんかね
うん確かに
そうでなんかで個人的にはなんか群像劇っぽいけどやっぱ結構そのコルトンがどう悲しみを受け止めるかの話だった気は
うん
してて、うん、なんか3人の群像でもなんかそこ不思議なバランスだよね。なんかそのコルトンが悲しみ、うん、その喪失感を受け止めるまでの話だったと思うし、なんかそのために必要な物語だったと思うんだけど、この映画自体は、
うん、
その同級生の死みたいなものを受け止めるために必要な物語だったと思うんだけど、
うん、
でもなんかそこでむしろ際立つのってコルトンよりもやっぱカイルとさホイットニーっていうかさ、
うん、うんそうだね、う
ん、なのがなんかすごい不思議なバランスの映画だな
って。うん、確かにバランス不思議だった、うんうんうん、最初結構本当何にも知らずに見たからあらすじとかもそんな読んでなかったから、
うんうん
うん、おこれはなんかこの物語はどういう方向に行くんだろうっていう、その危うさもありつつなんか見てたけど、う
ん
う
ん、え、なんかホリベはパンフとか買ったりした？
買った。
買った。なんかさ、なんとなく俺はパンフ買ってないんだけど、なんか、
うん、
イメージ的になんかなんとなくその監督がそれこそ親友を亡くしちゃってみたいなことがきっかけにあったような映画なのかなとか思ったんだけど、
そのなんかそこまではっきりは言ってないんだけど、うんうんうん、まずあの渓谷自体が監督が小さい頃にいつも遊んでた、ちょうどその10代後半まで遊んでた場所だから、まあ自分の地元で、でまあ物語はその時の記憶とか出来事とかもたくさん反映されてるみたいな言い方しかしてなくて、実際どうなんだろうとは思うんだけど、やっぱりこれはなんか大切な人を失った人にしか書けない物語だなっていう感じはすごいするし、なんかそのひたすらコルトンがカイルの死と向き合っていく部分をあんなに ああいうこう映画のまあ、撮り方というか、
うんうん、
映画の視線で見つめ続ける映画ってやっぱり、うん、相当なあの気持ちが監督にあるんだなとは思う。
やっぱカイルのことは好きだったんだろうなっていうかさって感じはすごいするよね。なんかそのし
確かにな
んかさっきアフターさんって言ったけど、やっぱアフターさんと今作やっぱすごい共通してるなって思ったのがセラピー映画っていうかさ、なんかその、
うん、
なんとなく撮ることによって、なんかその、
うん、
要は、映画の中で死んじゃった人と、なんか、生き残った人っていうのがいて、
うん、
でなんか、ある種なんか生き残っちゃった側が死んじゃった人のことを思う。で、なんか、映画にすることで、なんかその、もしかしたら不幸に死んじゃった、 苦しいこう悩みの中で死んじゃったかもしれない人に、うん、なんかある種こう映画の中でだけでもこう救いだったり、あるいはなんか、
うん、
自分の中で寄り添うみたいな感覚があるなって気がして、うん、なんか、うん、それってなんかそもそもそのやっぱ作ってる人自体がやっぱりそれが必要だったんじゃないかなっていうか、なんか作ることによってなんかその悲しみを乗り越えられたんじゃないかなみたいな感じがし、なんかその意味でのセラピー映画みたいな感じはちょっとしたなって感じはして、
うん、あ確かに、
そうなんかね、でもなんかだからなんとなく別になんかそう明言されるわけじゃないんだけど、なんかやっぱずっとそのコルトンはなんかカイルがやっぱ多分もうさ、多分コルトンにとってもカイルが世界のほぼ全てだった
ね、
うん、
それがすごい感じるよね。そんなことなくないとは思うんだけど、
うんうんうん、
いやそうだね、まあ、映画の中での描かれ方はやっぱりそう、
なんか若干やっぱでもそんなことなくないってバランス感なのもちょっといいなと思ってて、
確かに、
なんかさ、そのカイルと一緒にいる時ってさ、なんかあの、うん、そのアメフト部のさ、あのやっぱ多分クラスの一番イケてるやつ、
うんうん、
あの
カウボーイハットの、
そう、なんなんだろうね、あいつがカウボーイハットかぶってんのね、
あれは謎すぎる。
しかも冷静に考えてアメリカじゃねえじゃんって思って
ていうかなんかあのカウボーイハット冷静に見てなんかそんなイケてるのって思うんだけど、
しかもなんかさ中盤でさ、うん、なんかさ、うん、あの学校みんなでなんかテンガロンハットとかのカウボーイハットかぶっててさ、なんか、
うん、
みんなでカウボーイハットを買っていくとかぶっていくと安くなるでかいドーナツみたいなの食う祭りみたいなさなんか謎フェス
謎フェス、みんな女の子もカウボーイハットかぶってでかすぎるドーナツ食べてる、
ね、なんかね、あちょっとなんかね、あれ見てね、なんかのファーストカウぶりにね、なんか映画見てドーナツ食べたくなりましたね。
わかる。めっちゃ美味しそう。
ファーストカウか、あ、ファーストカウですね。僕、うん、ドーナツといえばファーストカウですよ。
うん。
にやっぱ食べたくなりましたけど。だから、ね、あいつはさ、なんかなんだろう、やっぱその、カイルと一緒に過ごしてる時ってマジで、こう、いや、なんかムカつくやつっていうかさ、だし、なんか、
カイルと
あのコルトンが一緒にいる時ってさ、なんかあの調子乗ったなんかさレンジローバーみたいなさ、なんかでけえトラック乗ってさ、うん、なんかこう、うん、道の真ん中走ってたりさ、なんかあの気づかねえなこいつみたいな感じだったけどさ、
うんうんうんうん、
なんかそのカイルが亡くなってさ、そのまあ、うん、コルトンは一時孤独になるんだけど、で、まあ、なんかその中でちょっとこうそのカーボーイハットやろうともちょっとなんか少し衝突したり、
うん、
まあその気持ちの整理がつかなくてやっぱその怒りをぶつけたりとかすることがあったんだけど、うん、なんか意外とそこでそのカーボーイハットやろうがなんかお前もちょっとしんどかったよねみたいなことを言って、
うん、
でちょっとさドライブしようよみたいなことを言って、
うん、
でなんかそのカーボーイハットやろうがね、なんか普段遊んでるなんか小屋なんなんだ、なんかビリヤード場、
ね、
なんか別荘みたいなことなの、まあ、なんか多分でも
そうそうそう、多分なんか親戚の別荘的な、
でなんかでもあそこでパーティーとかやってるんだろうね多分ね、
うん、
でなんかさそこ連れてってさやってくれて、でなんかまあ別に俺それが別に楽しいとは思わないんだけど、なんかピストル撃たせてくれて、
うん、
でその後になんかそのビリヤード小屋みたいなのにあるなんかあのオルガンでなんか曲をね弾いてくれるのね、でなんかさ、
うん、
僕も結構見ててなんかこいつどうせなんかアメフトとなんか酒飲むこととなんかその学園一の美女みたいなのとなんかデートしたりすることしか能がねえ、なんかそのいわゆるつまんねえジョックス野郎なんだろうなと思ったら、なんかあそこでオルガンもさ結構なんかすごいかっこいいの弾くのが、
なんか結構あれ衝撃の展開だったよね、
なんかさ、
あ、そういう、
あ、そっちなんだみたいな、だからなんかあそこのそういう一面もあんだみたいなのって多分さコルトンも思った部分っていうかさ、
うん、
なんかだから それまでって多分カイルと一緒にいてカイルとしか遊んでないから、なんかその他のクラスのやつのことを多分カイルがバカにしたスタンスだから、多分コルトンも一緒になって、うん、あいつらやーみたいな、やーみたいな、 なんか、カーボーイハットなんてかぶりやがってよみたいなさ、みたいな感じだと思うんだけど、なんかそこで、あ、意外とこいつ、なんかただカーボーイハットやろうなだけじゃなくて、なんかこういう部分もあるんだみたいな、ちょっと見直す感じっていうかさ、なんか、その、意外とコルトンも、なんかそのカーボーイハットやろうとかともちょっと、友達になったりとかできそうな、なんかこう、ちょっと入り口みたいなのが一瞬あそこで見えた気がして。
そう、なんかもうちょっと、あのカウボーイハット野郎は、なんかこう悪として描かれるのかなって思ってたら、うんうんうん、あのオルガンのシーンになって、あ、違うんだ。なんかそういうこう簡単な話じゃないんだなっていうか、簡単に比較して、あの人間関係を描きたいわけではないんだなっていうのが、まあ、そこもすごいかっこいいなって思った。
でもなんかそこやっぱでも視点が大人だよね。なんかその、うん、さあやっぱなんか僕はね、でもね、20代前半ぐらいまでね、なんかね、ああいうね、中心にいてウェイウェイ行ってるやつはね、どうせバカ、うん、なんかもう大したね、こうなんかもうそんなに興味あることとかも大しなんか面白くないことにしか興味ないんだろうなとか、なんかセックスすることしか考えてないんだろうなとか、なんか結構、うん、なんか勝手に偏見を持ってたりしたんだけど、
うん、
でもなんかやっぱ意外とそんなに簡単なもんじゃないじゃん、やっぱ。
うんうん。
し、なんかそのやっぱクラスの中心にいてウェイウェイやってるなみたいなやつでも、なんかなんだろう、意外とこう悩んでたりとかさ、それはそれで内面とかもあったりするしさ、
うん、
なんかその、そこのなんかフラットな描き方。
うん。
で、実際、なんか大人の人間関係ってそうだし、なんかそれを知ることが入り口な気するから、うん、で多分でコルトンはそっちに行けるんだよね、行けたんだよね。多分カイルはそれが無理っていうのはやっぱあった気がして、
ね、確かに確かに、 そこにも境界線が、
うん、でなんかだからさ、そのカイルってさ、なんかなんだろう、
うん、
中学生ぐらいまではカリスマに、うん、まではカリスマだけど、なんか高校ぐらいから、なんかその、急にしょうもないやつに見え始めるやつっていうかさ、なんかそういう、でもなんかそれって、なんか男子女子っていうのはあれだけど、なんか男子の方がそういうのあんのかな？なんかその、なんか、バカなことをめちゃくちゃ全力でできたり、なんかその、こう、危ないことを率先してやったりとか、なんかなんだろう、その、え、なんか、だからその、前半やっぱカイルとコルトンの遊びがさ、やっぱ割と年齢の割に子供っぽいなっていうか。
そうね。川に飛び込んだりね。
なんかね、川に飛び込んだりさ、なんかその、空き家の中に入ってさ、な
んかこう、
そこにあるテレビ壊したりとかさ。
確かにね、めちゃくちゃ子供っぽい遊び。
そう、なんかあと他の男の子たちが車で移動してるのに対してやっぱスケートボードだしさ。
確かに確かに。
なんかやっぱいわゆるドロンコになって遊ぶ。で、なんかあの、すごい急なさ、土手の坂みたいなのをさ、なんかスケボーでさ、そのまま下れるかどうかがさ、なんかその、こう、二人の中でのなんか、遊びっていうか、なんとなくだけどさ、カイル、これができるカイルすげえな、みたいなさ、残るとあった気がすんの。なんか、この土手をスケボーで行けるのすげえな、みたいなさ。でもさ、なんかその凄さってさ、マジでさ、なんかその、ガキの世界でしか通用しないっていうかさ、なんか大人になってさ、いや、俺この土手、スケボーで、この急な土手を下れるんだよね、みたいな。で、なんかそれをやったところでさ、すげえなってあんまなんないっていうかさ、
確かにね。だからあの二人は学校から、あの二人のシーンって全部学校から切り離されてたのか、
ね、ずっと森とかだもんね、マジで。
うん。
で、なんならさ、あの二人がずっと森とかさ、その川で遊んでるのとかもさ、うん、多分他の子たちはそれこそ学校で部活やったりとかさ、
うん、
なんかそのそれこそパーティー開いたりとかさ、
うん、
して遊ん、なんかいわゆるそのアメリカの映画とかで見るティーンエイジャーがするようなさ、青春を送ってたりするのに対してさ、多分子供の遊び方をずっとしてるし、
うん、
多分こうカイルはコルトンがそっち側に行っちゃったら、なんかなんだろう、カイルじゃいられなくなるというか、なんかその、
うん、
すげえよカイルって言ってくれるのがコルトンだけだから多分
確かにね、すごいそう思うと かなり。
でもなんか そういうのって、うん、中学生ぐらいの時あったなってめっちゃ思う。なんかその、
うん、なんかそうだね、一気に周りの見方が変わる感じ、
うん、
あるよね。
いたもん、やっぱそういう子、
うん
うん
うん、
その新しくなんかそのあイケてるの意味合いが変わってきたぞみたいな時にな
ん
かやっぱそれについてけない子で、うん、なんか新しいイケてるの側にいる子たちはあいつらあんな、
うん、
なんか気取ったことしやがってよみたいなと言いつつだんだん友達が周りからいなくなるみたいな。
しかもそのなんかイケてるの段階ってその1回だけじゃなくて何回か来るよね、大人になるまで、
うんうん、あるあるある
で、ある中学でもあるし高校でもまた次の段階があるし、うんうん、
いやなんかその結構その丸々デビューみたいな言い方するじゃん、うん、その高校デビューとか、
うん、
大学デビューとかさ、うん、なんか社会人デビューとかってさ、うん、なんかそれって要はその一回関係値リセットされるからさ、なんかそこでそのこうイケてるムーブをすることによってさ、なんかこう、
うん、
だから多分さ少なくともこう3段階ぐらいあるってことよね。だからその、
うんうん、あるある
でもなんかさそこで帰ると過ごしてる時間をくだらないって描くわけじゃなくて、なんかでもそこにあるこう楽しさとか愛しさとか、なんかあの中ででも帰るがやっぱちゃんとカリスマに見える感じとかもすごいするし、
うん
う
ん、
そう
めっちゃスケボー乗ってる姿とかかっこいいもん。
そうあの2人でね並んでさ、まあ、先を帰るがは、うん、こうスケボーでバーってその後ろコルトンがついてくとことかさ、
うん、
めちゃくちゃでやっぱ帰るかっけーってなるよね、
うん
うん、そうい
やだからあれか、2人は全然スマホを、
あそうね確かに
使わない、なんかすごいそれ違和感があって、
うんうんうん、
スマホなんかちょっと時代設定が前なのかなって思ったんだよね、うんうんうん、あんまりにもスマホとかなく、うんうんうん、その川遊びとかしてるから、うんうん、渓谷でひたすらアナログな遊びしてるからだけど学校のシーンになった時に普通にクラスメートはスマホ見てるし、うんうん、ガンガンなんか YouTube とか見てるし、うんうん、だから何なんだろうなみたいなこの描き方って思ってたけど、うん、やっぱそこなんだね、
うん、
あの二人の世界を。
確かになんかその、そ、うん、あの二人がやってる川に飛び込むとか泥んこ遊びみたいなところにスマホの入り込む余地はないからね。
まあ確かに。
だからでもある意味幸せな時間ではあるんだよね。だからそれはね、うん、すごい、うんうん。でもなんかだから、それでいくと後半のさ、ホイットニーとその友達の関係性はさ、やっぱもうちょっとこう、大人っていうかさ、やっぱなんかなんだろう、こういう言い方よくないけど、やっぱ女の子の側のなんかやっぱ社会の話だなっていう感じはすごいして、
うんうん、残酷、
うん、やっぱそこにもやっぱあの2人のを続けてみるとさ、やっぱあのカウボーイハット野郎がやっぱクラスの一番中心でイケてるやつなんだなっていう感じがするし、あとホイットニーのパート見ると結構あのカウボーイハット野郎嫌だなって思う、あの、
うん、
思うけど、なんかでもカウボーイハット野郎が積極的に悪いわけではないんだよね、あれね、別にね。
そうだね、なんかやっぱ、うん、積極的に悪いやつがいないっていうのもこの映画のすごいいいところ、うん、魅力な気がする。
なんか
うん、うん、
あどうぞどうぞ。
いやなんか簡単にその悪いって言わないというか、うん、
なんかあのまあそのホイットニーの幼なじみの女の子とかさ、あなんか嫌だなって思うんだけど、でもなんかいやこれあるよなって思うし、なんかあと10年経ったり、で10年も経たなくていいかもしれない、5年ぐらい経ったらあの女の子もいやあの時ホイットニーに悪いことしたなとか、なんかもうちょっとホイットニーとの関係大事にできたらよかったのにって思い直すターンも絶対来ると思うんだよね。でも
いや絶対ある。
でもそこでもうホイットニーがいなくなっちゃってるっていうのがまた悲しいところでもあるんだけど、
うん、そうだ ね、なんか2人もあの帰るとコルトンと同じように2人もなんか言葉遊びみたいなのやるもん。
あうんうんうんうん、
それって今のまあ今の日本人 の高校生とかやるのかなって思うと、ちょっとやっぱ違和感がある。
でもなんかやっぱ、うん、コルトンとカイルのパートはさ、カイルがいなくなるまでコルトンはさ、なんか、
うん、
ずっと、いや、カエルすげえわみたいな感じでさ、なんかずっとカエルの遊びに付き合ってあげてるから、なんかそこは辛くなんない。うん、でもなんかなんて言ってもコルトンの方がもうこのままでいられないんだろうなっていうのは思ってそう。な気はするけど、でもなんかさ、そのホイットニーのパートはさ、その明確にホイットニーと多分あの女の子の中で一緒に今まで過ごしてた遊びとかさ、その、
うん、
やり、コミュニケーションみたいなものがやっぱ拒否されていくからさ、やっぱそこが辛いよね。なんかあの、
辛い。
絶好ポエムみたいなの来るじゃん。
いやー、ありえなくない。
あれめちゃくちゃ嫌だよね。
え、最悪。あそこでポエマーにならないでほしいわ。
え、堀部氏は絶好ポエムを送ったこと、あるいは送られたことはありますか？
ないですよ。
あれやばいよね。なんか私昨日夢見たな、みたいな。
いや、やばいでしょ。
はみたいな。
うん。暗示する。
そう。だから、あそこを含めて、でもさ、なんかやっぱ、でもあれやっぱ10代の痛さだなっていうかさ。
痛さだね。確かに。
だし、なんか、やっぱ、もうちょっとさ、なんだろう。
うん、
見るとさ、なんか、あの子はあの子でめちゃくちゃあの時その必死だなんだろうなっていうかさ、なんかその、
うん、
それまでの友達のことを無視してさ、なんかそのアメフト部のさ、
うん、
あのなんかこうやろうどものなんか輪に入ってってさ、なんかその、
うん、
話を無理に合わせていく感じとかさ、
うんうん、
いやあの子はあの子で必死なんだろうなって感じするし、なんか、
うん、
ちょっと心配にもなる、あの必死さが、
うん、うん、長続きしない感じとか、
うん、あとなんか良くない感じでセックスとかしちゃいそうだなとか。
そうだね、うん、
でなんか何ならホイットニーは若干その感じの怖さみたいなのも感じてあの場を離れたいっていうのは言ってそうだよね、
うん、
なんか、うん
うん、うんうん、確かに。
そうっていうのはそうありつつ、
うん、
でもなんかあとカイルはカイルでさ、結構なんか辛いなっても思ってて、うん、なんかわかんないけど、うん、なんかカイルの家って描かれないじゃん。
うん、
結構
カイル、ね、
カイル貧しいんじゃないかなっていうか、
うん、確かに。
なんかあのコルトンがさ、え、なんか10年後どうなってたいみたいな話をさ、話振る、
何
コルトンがの10年後ってどうなってたいみたいな話をカイルに振るんだけど、うん、なんか割とカイルそこの会話乗り気じゃないっていうかさ、
なんかマジかよみたいな、
うん、なんかなんとなくそのコルトンカイルのなんかあのこういつまでも子供の感じと、なんかその遊び方が割とその急な土手をボードで下っていくとかもさ、なんか結構あんま自分を大事にしてない感じなのとかもさ、
うん、
なんかあんまり将来を考えられるような経済状況じゃなかったり、お家がするのかなとかもちょっと連想はしたりするよね。
うんうん、確かに。
そう。
そうだね。あの、10年後何したい、何してたいみたいに言った答えが、うん、音楽やってたいって言うのか。
うん、うん、そうそうそうそう。
確かに。
なんか旅しながら音楽や、旅先でそんでどんどん曲作ってツアーとかできてたら最高だよねって言うんだけど。
あー、いや確かにな。家族いるのかなって。とか思うか
し、なんか勝手な想像、なんかあの最初に出てくるさ、その作りたての作りかけのまま止まっちゃってる住宅の中で2人が遊ぶけどさ、
うん、
あそことかなんかカエルのなんか家族のさ、なんかその家建てるつもりであれだったけど途中で破産しちゃったとかなんかあったりするのかなとか勝手に思ったり。
なるほどね。もう確かにあの家何なんだろうなと思って、
ね、
謎の構造だし、地下があるし、
まあ、なんかアメリカの家は割と地下ありがちだよね。なんかまあまあカナダだけど今回の映画ね。なんか私なんかカエル別に楽器とか練習してなさそうだしさ。
そうそうそう、音楽やってるんかいって。
なんならあのカウボーイハット野郎の方がさ、なんかちゃんと曲も作れそうみたいな、
うん、確かに。
あそこすごい辛かったな。なんかさ、あいつはどうせなんかロックとかわかんねえやみたいなさ、で俺はミュージシャンになってとかさ、うん、なんか言ってってバカにしてたやつの方が全然ちゃんと楽器もできるみたいなさ、ああみたいな、そっちもみたいな、そっちもいけんのみたいな。
うーん、確かにね。
あれはなんか、いや、お前は楽器弾けないでいてよって思った。なんか
弾けるんかいって思ったよね。そう、
そう、うん、でもなんか、やっぱホイットニーパートの方が見てて、だからそこはなんか分かりやすく辛くはあったの、なんかな。
うん、なんか、まあ、辛くはあったけど、うんうん、そこからやっぱりホイットニーが自ら抜け出して、
うんうん、そうね、そうね、
うん、で、まあ、カイルと出会うっていうところはかなり、うん、なんか希望を感じる、うん、なんか、なんか持っていき方だなって、
ね、うん、なんか最後、なんかその最後ホイットニーとあのカイルが一緒にその、まあ、死んじゃ、なんか幽霊の姿で街中を散歩してるみたいな感じのシーンが、ね、あの終盤あるんだけど、うんうんうん、なんかあれはなんか個人的にはなんかコルトンの中でのなんか想像、こうだったらいいなっていうものなのかなっていう風にちょっと見えてて、なんか自分がいなくなってもなんかこうカイルにはなんかホイットニーがいて、なんか2人が一緒に遊んでるみたいなので、なんかでもそこでなんか自分は向こうに行かなくていい感じっていうか、なんか必ずしもそのなんか後を追わなきゃいけない感じがなくなるし、なんかそのこう不幸なこととしてだけじゃなく、その悲しみを受け止められる感じっていうのがあったなって気がしてて、なんかあのずっとこの映画そんなにサントラあるわけじゃないんだけど、なんかフワーフワーっていう、なんかあの、
いや音楽めっちゃいい、
なんか浮遊感のあるシンセのが、なんかあれすごい気持ちいいし、
うん、
なんか個人的にこの映画めちゃくちゃタイマス映画だから、
うん、
なんかタイマス吸った時の感覚だなって感じはなんかすごいするんだけど、なんか、うん、あのこうでなんかやっぱその死んじゃったっていうか、なんか向こう側に行っちゃったさ、その、うん、コルトンと、あ、じゃあカイルとホイットニーがさ、やっぱなんかその、うん、ずっと二人で遊んでるって、なんかそのなんかなんだろう、うん、こうこの世に存在しないけど意識としてはそこにいる形で、なんかこう現実を浮遊していく感覚っていうかさ、
うん、
なんか幽霊ってこういう感じなんだろうなっていう感じっていうか、
うん、
あそこがあることによって、なんかでもそのやっぱずっと映画のなんか長い間かけて描かれるそのホイットニーの居場所のなさとかさ、なんかなんとなく感じるコルトンの居場所のなさみたいなのがさ、なんか、うん、でもあの二人はなんかちゃんと居場所がこうそれはそれでなんか見つけられる、なんかその、
うんうんうん、
ここにはいなくなっちゃった後なんだけど、なんかあの居場所がこの世にないって思っちゃった二人同士が会うことによって、なんかそこで初めて居場所が作れる感じっていうかさ、
うんうん、
まあ、なんかあの二人がずっとねなんかフラフラしてるのはすごい見てて気持ちよかったな、なんかね、
うん、なんかやっと、確かにやっと居場所が見つかった2人が、
うん、
なんかその場にいることを許されてる感じが、
うんうん、
すごい救いがあるなって思った。あとあの夜のシーンの街の方に出てて、
はいはい、
なんか部屋見るシーンとかめちゃくちゃ良かった、すっごい綺麗
だった、うん、あの人の生活の様子を見る感じね、
そうそうそうそう、うん、
なんかね、多分学校にいたら同じ学校にはいるけど多分話さなかった2人じゃん、
うんうん、
で何かその2人がふらふら散歩しながらさ、その、うん、一緒にイヤホン分け合って曲聴いて一緒に歌ったりとかさ、
うんうん、
あと何か白い汁が出る木の実をプチプチ潰してさ、なんかあの俺はニキビ潰すのが大好きなんだぜみたいな、それ超キモいみたいな会話するとことかね。でもなんか、
いやね、
やっぱあの、うん、 あの二人がさ散歩してるシーンでさ、その例えば、うん、あの木の白い汁が出る木の実潰すところもさ、プチプチプチプチみたいな感じでさ、なんかちょっと変な、あのちょっとポップな効果音とか入るし、なんか川に向かって水切りするところもなんか石が跳ねていくところで、うん、パンパンパンパンみたいな感じで、
うん、
なんか多分そのちょっとこう世界自体がさ、なんかちょっとこう、
うん、
ポップなその SE が入る感じっていうのは多分、
うんうんうん、
あれはなんか2人がいる場所がいわゆる現実ではちょっとなくなってるっていうことの表現だと思うんだけど、うん、なんかでも、
うんうん、
でもあれもなんか可愛くていいよね。
可愛くていいし、うん、なんかさりげないあ、こういうやり方もあるんだなって思った。
でなんかね、でホイットニーがさ、なんかいやなんかでも私 それまでずっと友達だと思ってた子になんかもう友達じゃないみたいなこと言われちゃって、うん、でなんか自分にとってはあの子が本当にもう、かもう唯一の親友だったから、もう私は友達がいなくなっちゃったの、うん、みたいなこと言うと、
うん、
ああみたいな、俺だって友達だぜみたいなこと、俺は友達じゃねえのかよみたいなこと返すの。
そんなんじゃないかな
違ったっけ。えじゃ どんな感じだった。
いや
堀部さん、堀部さんやってみてくださいよ。
俺だって友達だろ。
え、そんなじゃなかった。そんなじゃ、俺だって友達だぜみたいな、あ
まあね、
で感じで言って、ああまあそっか、お前も、まあ、確かに友達かみたいな感じで、もなんかあそこでさ、俺だって友達じゃねえかよみたいなことをなんか、
うん、
言ってもらえたことでホイットニーやっぱすごい救いになったなって感じがするし、うん、なんかあそこで俺だって友達だぜって言ってあげられるのがマジなんかなんだろう、そのカイルの本当に素敵な部分っていうか。
ね、
そのクラスのイケてるやつとかイケてないやつみたいな話じゃなくて、うん、なんか俺が友達やべえかよみたいなことを言えるのが帰るやっぱいいとこだよねっていう。
いやー、そうね、そうね、あれが最後にも
う
来て、あーよかったなって思った
ね。そう、
うん、
し、なんかあのシールからやっぱカイルのこと好きになるよなって思う、
うん、
な
んか、うんうん、確かに。
そう、
それまでは、それまでというかやっぱ序盤のコルトンとカイルだけのシーンだけだと、うん、カイルがのバックグラウンドもそうだし、うん、全然こ う内面が見えてこないというか、
うんうんうん、
ひたすら遊んでて、
うんうん、
それこそコルトンから送るカエルへの視線はたくさん描かれるんだけど、うんうん、逆が全然描かれなくて、
うんうんうん、
だから実際カエルってどんな人なんだろうみたいなところがわからないんだけど、ホイットニーと出会ってそういう時間を過ごしたことで描かれるっていうのがかなり秀逸だなって。
なんかやっぱさ、そのまあなんか日本だとやっぱ大麻って、うん、あの犯罪だけど、なんかカナダって大麻合法じゃないですか。
うん、そっか。
だから結構その校庭でみんなカジュアルに大麻捨てたりするんだけどさ、うん、なんかやっぱあの夜の散歩のシーンで、あのコルトンと、あ、これね、カイルとホイットニーがさ、なんか2人で大麻吸うじゃん、あの火つけて2人でこう、
うんうんうんうん、
なんかやっぱあれもすごいやっぱいいなっていうか、
うん、
なんかすごい、ね、これタイムを吸ったことがある友達から聞いた話なんですけど
本当にな
んかすごいこうふわふわ、なんかこうふわふわした感じになるらしいんですよ、タイムって。
うんうん、
なんかその浮遊感みたいなのとさ、なんかその、うん、やっぱ幽霊になっちゃった2人の感覚みたいなのってさ、あ、なんかやっぱ近かったりするんだろうなみたいなのは、なんかすごい思って見てて、そう、なんかだからそのなんだろう、やっぱ日本とかだとやっぱ大麻ってさ、なんかやっぱラッパーとかさ、なんか悪そうなラッパーの人がさ、俺は大麻みたいなことをさ、太巻きの大麻感じやみたいなことをさ言ってるからさ、なんかそういう感じなのかみたいな、なんかもうその、
うん、
しかもやっぱこう世間なんかこう、ね、政府広報的にはさ、なんかタイマーやったらもう人間終わりますみたいなさ感じだけどさ、うん、なんかすごいこうタイマー表現として、なんかそのやっぱ合法の国だとやっぱこういう感じになるんだなっていうか、そう、なんかやっぱ あの、さっきのファーファーってシンセの曲もそうだけど、なんかこう、浮遊感っていうかさ。
うん。
そう。で、なんかやっぱその、あと大麻の浮遊感みたいなものって、やっぱちょっとこう、少し死の側になんか、ちょっと気軽に行ってしまう感覚みたいなのも、やっぱちょっと近かったりするような気もするし。なんかだからその意味で、あ、なんか、あ、タイマってこういうモチーフとして映画の中で使われるんだっていうのはなんか割とあと見てて新鮮なのもちょっと感じたりはしたっすね。うん、
確かに。あと空の結構シーンも、うん。
そうね。
空のカットかなり多かったし。
なんかあの世っていうか、やっぱこう、地に足がつかなくなる感覚みたいな、やっぱ結構意識的に撮られてたよね。
うん。うん
う
ん、
そう。なんか。そう、なんかそこはすごい思ったなっていうのは、そう、あるのと、なんかあとやっぱすごい、なんかこの映画でやっぱ映画的なミラクルだなって思ったのが、
うん、
やっぱこう、コルトンがさ、やっぱカイルがいなくなってからさ、やっぱこう、どこかにまだカイルが生きてるんじゃないかと思ってさ、その、懐中電灯闇の中に当てるっていう、
うんうんうん、
あの描写があってさ、だからそれはなんかさっきのやっぱその闇っていうのが死とかあの世のモチーフだメタファーだとすると、やっぱりなんかその死の中からなんとかこうコルトンを見つけ出そうとするみたいなさ、
うん、
感じだと思うんだけど、なんか、うん、で前半でそのコルトンとカイルは2人で死んだ猫黒猫をね、あの埋葬してあげるっていうのをやるんだけどさ、
うん、
でラストシーンで、あの廃墟になった家の地下で、地下の暗闇にあのコルトンが懐中電灯の光を当てると、そこにパッて黒猫が現れて、うん、あ、これは一瞬見えた幻かなと思ってると、その黒猫が近づいてきて、あれで、なんか最後なんかこう抱きついてくるっていうかさ、で、あ、これはマジ猫だったんだみたいな、
うん、
なんかあれってすごいなんかこう死んだ人がさ、なんかそこにいて触れられるって感覚だったと思うんだけど、
うん、
でもなんか同時になんかこう終盤のさ、なんかホイットニーとこうカイルがさ、なんか死んじゃってはいるんだけど、なんかコルトンとかが生きてるのと同じ世界の中をふわふわ散歩してるみたいなさ、なんか死んだ人もなんかすぐそばになんかいるはいるみたいな、なんか認知できないだけでいるはいるみたいな、でなんか時折こうなんかタイミングがあったりとか、なんか偶然があるとちょっとこう会えるみたいな感覚みたいなのが、なんかあれってやっぱすごい死んじゃった人に対して、なんかある種こう、いや、なんか完全にいなくなっちゃったとかじゃなくて、なんかその面影みたいなものとか、なんか意識みたいなのはすぐそばにいるかもねみたいな感じって、なんかすごいこうなんか救いになるなと思ったし、なんか、
うん、
あそこで猫が実際に触れるみたいな、なんか本当映画だからできるなんかこうミラクルだったなと思ったし、あとやっぱアピチャポンっぽい、なんか死んだ人と簡単にこう普通に会えちゃうとか触れちゃうとか話せちゃうみたいな感じはちゃっぽんっぽいなと思った。
確かに、でもなんか、あ、まあそうね、いや、あのラストシーンは私2回映画見たんだけど、はいはいはい、2回とももう涙が止まらなくて、
そうだよね、
いや、なんか、まあ、そのまあミラクルっていう意味もあるんだけど、なんかここまでそのコルトンがカイルの死から逃げずにこう向き合い続けて、カイルと過ごした場所に通い続けて、でその果てにこのなんか希望の光というか、あー、なんかまあカエルではなかったんだけど、
うんう
ん、死んだと思ってた、ね、うん、黒猫にもう一度会えて、こう触れ合うことができたって、うんうん、あ、なんか向き合い続ければこんな光が待ってるんだみたいなところでも、うんうん、なんか本当、この後何回見てもあそこは絶対泣くと思う。
うんうん、いや、あれめっちゃいい。
めちゃくちゃいい。あのシーン、あのラストシーンはちょっとすごすぎる。
うんうんうんうん、
で、なんか猫もね、なんか猫がすごい可愛く寄ってきてさ、
うんうんうん、
で、なんかコルトンがさ、合図するとコルトンの胸にさ、乗ってくるじゃん。 いや、すごいな。
これエンドロール見てたら、あれですね、コルトンの猫らしいですね、うん、あれ。あ、コルトンってか、コルトン役の人。
あ、そうなんだ。あ、まあ、そうじゃなきゃ無理だろうなとは思ってたけど。
ね。
いや、でも、うん。あれはいい、最高のラストシーンなんだ
よ。いいよね。あと、あそこのさ、あのカセットプレイヤーで曲流すって、なんか壊れてるかなと思ったカセットプレイヤーで曲流すみたいなのもさ、なんかやっぱあれを押すことに、なんか曲流すことによってさ、なんかその、一瞬帰るとなんか会える感じっていうかさ、
確かに確かに。
なんか懐中電灯とカセットプレイヤーとなんかその、すごいこう、死んだ人となんか一個道具を間に挟むことで、なんかちょっとこうコミュニケーション取れたりなんかするような感覚みたいなのもなんかあるなっていうのはすごい思って、なんかだからこう死んじゃったことみたいなのがなんかそんなに遠くに行ったわけじゃないよみたいな感じがすごいするよね、なんかね。
そうそうそうそう、そこがやっぱすごいいいところだし、やっぱりなんかすごい自分の中でも救いになるな。やっぱり、何かを失ったことがある人は、もうみんなに見てほしい。
私、なんか多分その、10代の時のやっぱその、居心地の悪さとかさ、って、多分、なんだろう。あの、カウボーイハット野郎も、多分、それはそれである気はするの、なんか。
そうだね。
居心地の。いや、
あると思う。なんか、そのリアルタイムでなかったとしても、やっぱりその次後の未来で、何かしらは絶対あると思う。
なんかやっぱ、初めて社会になっていく人間関係がのって、やっぱ、しんどいから、なんか、しんどさってあるから、なんか、こう、その部分ではやっぱ誰が見ても共感はできるだろうなっていう気はするよね。なんかでも、あと同時になんかさ、やっぱあの、とはいえなんかやっぱ学校に居場所がないってなった時に、やっぱ今だったらなんか別に学校に行かないっていう選択肢も全然あると思うのね。でもなんかやっぱ、し、なんか最近やっぱそういう通信制の高校とかさ、なんかその通信制の子が、その通信制の課題をやるための、なんかその、なんだろう、ワーキングスペースみたいなのもあったりするからさ、なんかその別に学校だけか全部の社会って思わないでいいよなってめっちゃ思うし、なんかそういう風になんかちょっとずつ世の中もなってきてる部分もあるなって気がするんだけど、でも少なくともやっぱ自分が10代の頃ってやっぱりその選択肢ってやっぱなかなか選ぶのって、難しいし、やっぱ、学校が全部の世界に見えちゃうよね。
見えちゃう見えちゃう。
私特に田舎町だと余計そうだろうなっていうかさ。
だってそれこそ、帰るとコルトみたいに、自然の自然はいっぱいあるから、自然遊びに行くことはできるけど、やっぱそれ以外の社会的な場所、あと、そうだね。まあ、人間関係がある場所っていう意味では、やっぱり学校が ほぼほぼ占めてるから、きついよな。
だしね、なんか学校行かなくても結局さ、その学校と地域社会のつながりが多分より、その密接だろうからさ、なんか、俺も東京でずっとなんか育っては来てるけど、でもなんか、まあまあ、密接だろうなと思うのね。で、なんか、やっぱ、なんだろう。例えば、学校じゃない居場所みたいなものを、なんか100歩譲って東京だともうちょっと見つけやすい気もするの。なんかその、カルチャーのスポットだったりとか、
そうだね。
なんか趣味とか、その、チームでやってるスポーツチームみたいなとこに入ったりとか、部活じゃなくて、みたいなところでなんか別の人間関係、自分が好きなものでの人間関係作ってるみたいなこともできなくはないと思うけど、でもなんかやっぱり、こう田舎になればなるほどそれってやっぱ難しいと思うし、なんか単純にそのじゃあ学校じゃない人間関係の場所に行くって言った時に単純に距離がそこまでのかかるとかさ、
そうあとお金がないしね、お金があれば
ね、
もうちょっと動ける範囲もあるけど、
あと多分 まあでも今だったらネットがあるからそういうのもできたりするのかな。
ああそうだね。
ね、でもそこでつながった人がいい人かどうかっていうのもまた分かんなかったりする怖さもあったりはするしね、ネットだとね。
そうだね、うん、帰るってもしかしたら学校行ってなかったのか
とかもなんかありそうだよね。その帰るとのシーンでさ、うん、その帰ると学校にいるっていうシーンがコルトのないからさ、
うん、うん、まあでも学校の学生たちは帰るのことはもちろん知ってるっていう設定ではあったけど、行けてたのかなっていうところは、うん、なるほど。
途中でなんか出てきた、うん、なんかでけえ犬飼ってる女の子にさ、コルトンが、いや、カエルは、あの、本当に、
あそこも泣ける。
あの、君のこと好きだったんだよっていうシーンがあって、そう、なんか、だから多分関係性とかはね、学校にもあったんだろうなと思うし。
そうだね。うん。
そう。あそこはね、なんか、なんかああいうシーン良かったね、なんかね。
いや、いい、うん、ああいうなんか小さいシーンも全部いいんだよね。センスが良すぎる。
あと、まあ、あと辛かったっていうか、普通になんかやっぱ、僕はね、なんか結構、痛いシーン苦手なんですよ。
うん。
あの、電のこのシーンはね、ちょっとマジで心地、なんか、あ、やだやだやだってなった。
いや、しかも予感してた。
そう、もう絶対こいつそうなるよって思って。
絶対なんか、
やるやるやる、こいつやるやるって思って。
怪しすぎたよ。
まあなんか、あれをきっかけにまたカエルの死みたいなのを思い出しちゃうみたいなことだとも思うんだけど、
うんうん、
あれは、わーってな、なんか、あー、痛い痛い痛い痛いって、痛い、来るぞ来るぞ来るぞ。なんかああいうシーンがあるとさ、別になんかそのホラー映画とかじゃないからさ、そのいきなりバーンってさ、こうびっくりさせるような見せ方とかしないと思うんだけどさ、同じリアクションしてるとここ耳をさ押さえて薄めで見ちゃうね、なんかああいうシーンね。
わかる。
あれ辛かったな。
確かに
ですね。なんか全然あれなんだけどさ、あの今度またやっぱイメフォでやる、なんだっけ、なんか明日君がいないみたいなタイトルの映画、あれなんか
明日君がいない、あ、なんかあったね、
あのほれ、なんか留学先でなんか男の子と付き合ってて、で、うん、なんかその男の子が地元に普通に彼女がいて、で帰ったらその彼女を振って君と付き合うねって言ってたんだけど、その途中でその男の子死んじゃって、なんかその死をどう受け止めようみたいなやつ、なんだっけ、予告見たな、わかる、
うーん、わかんない、
なんかそれとかもなんか、
なんか見た気がする、
すごい、
うん、
なんか
そうだね、
でもちょっと この枠っていうかメイデン枠だなっていうのを勝手にそう思ったり、
いやまあそうか、でもあんまりイメフォってそんなに行きたくないんだよね。
あ、そうなんだ。
え、ちょっと遠くない？遠いしさ、うんうん、ロビーがないというか、狭いね、うん、そう、
確かに、
まあ、全部狭いから映画館自体はいいんだけど気が進まないんだよね。
でもなんか一回イメフォ行くとさ、なんかそのイメフォでかかる作品の予告編ってさ、イメフォでしか見ないからさ、
そうなんだよね。一回行くとね、また行きたいって
なるんだよね。ついこれ見ようってなるんだよね。あ、だから僕あれだ。あの、ワンビンのさ、青春ってドキュメンタリー映画、
うん、
を見に行った時にメイデンの予告見たのよ。確か。
あ、そうなんだ。
そう。
面白そう、ワンビン。
ワンビン面白かったっすよ。
うん。
ミヤホはね、一回行くとそうなんですよ。
予告編で出会っちゃう。
そうそうそうなんですよ。いやーっていう感じで、でもなんかメイデンすごい、多分これぐらいの時期に見れてよかったなーって、なんかやっぱなんかね、あの夏のジメジメした空気感っていうかさ、なんか、
うん、
昼の暑いっていう感じよりはやっぱなんかこの湿気のある感じっていうかさ、
うん、
なんかやっぱ最近梅雨でさ、雨降ってて結構なんか気圧でなんかこう頭重かったりするんだけど、 なんかそのメランコリーな感じ。
よく言えば。確かにね。確かにね、うん。同じテンションのまま映画館入って、そのまま見れるって感じ。う
ん、だからなんか、夕方ぐらいに終わる回で見るといいよね。
うん、そうだね。確かに。あと、なんかあの、ホイットニーの、
うんうん、
あの、すごい長い足なのに、すごい狭い歩幅で、ゆっくり、ゆっくり淡々と歩く感じ、すごい、イメホ出た後、私真似してた。
あ、そうなんだ。
足は短いけど。
あと、リュックのここだよね。あの、リュックのここ
を、そうそうそう、リュックのここ、紐を持って、
そう。
猫背で歩くって。
なんか、そう、でもなんかさ、やっぱホイットニーさ、その、こう、まだ、こう、みんなの中にいるときってすごいイケてない女の子っぽいしさ、なんかこう、よくこうやってギュッてやってるのも、なんかすごいこう、世界の受け入れがたさっていうかさ、なんか、緊張してるんだろうなって感じがしてさ、なんかあれなんだけどさ、やっぱ、あの、コルトンと、カイルと会って一緒に散歩してるパートではさ、なんか自分が好きな曲歌ったりとかさ、
いや、めっちゃ生き生きしてる。
そう。ああ、じゃあ、こんな素敵な子だったんだ、みたいなのがわかるからさ、
ね、うん、
なんか誰が悪いってわけじゃないんだけど、やっぱりああいうなんか社会みたいなのってさ、なんかすごいこう過剰に人をこう緊張させたりとかさ、なんか本当はそうじゃないのに居心地がないように感じ、ね、あの居場所がないようにね、感じさせてしまうよなっていうのもやっぱ見てて思ったのかな。
うん、確かにそうね。いや、すごいいい映画。
なんかでもちょこちょここの枠の映画あるよね。なんか最近年一ぐらいで、
うん、
スターさんとか、ちょっと違うけどね、個人的にはね、はあのあれ、スーパーハッピーフォーエバーとかもちょっと雰囲気だけはなんか似た感じをちょっと思ったりとかも、
うん、そうね、確かに、ね、あれも最初から最後まで海はずっとキラキラ輝いてるしね、
うん、あとなんかやっぱいなくなっちゃった人のことを考える映画だし、
う
ん、
まあ、
なん
かそうだね。
なんだろう。いなくなっちゃった人のことをさ、なんかスーパーハッピーフォーエバーでは、なんかその後半の、じゃあいなくなっちゃった人がどうだったかっていうことが、その、前半でその死んだ人のことを考えてる人にとっての救いには別になってないと思うけど、でもなんか、観客にとってはさ、
うん、
なんか、あ、彼女にとってその人の夏がそうだったことってすごい良かったなとか、あの、ベトナム人の女の子と、あ、こういうつながりがあったことってすごい良かったなって、
うん、
思うから、そう、なんか
確かに結構最後にあのベトナム人の子が帽子持ってたっていうのが分かる感じも、うんうん、メーデーの終わり方となんかこう希望の見せ方がかなり重なる部分あるかも、うんうんうん、
ね、
うん、
スーパーハッピーフォーエバー見た後ね、やっぱ長い帽子が欲しくてね、
うん、
って感じでした。
確かに欲しくなった。
いいね。ね、そう。目ではね、ちょっとカセットプレイヤーが欲しくなったんですけど。
わかる。
そう。あ、でもスケボー、やっぱ、スケボーっていいよね。なんか。
いやー、いい。
スケボー出てくる絵がいいよ。
うん。あと、あの、カイルは、スケートボーダーらしい。
あ、そう、あ、実際に？あ、そうなんだ。
うん、実際プロのスケートボーダー。
あ、
へぇー。その、3人とも初めて映画に出演するのも初めてなんだって。
あ、でもなんかその感じ、なんかいい意味でその感じはしたね、なんか。
いや、そうだよね。うん。だから、まあ、あとやっぱ監督うまいなとも思ったし。
うんうんうん、いや、なんか、だからやっぱその、カイルのさ、その、うん、本当になんか魅力みたいなのってさ、うん、やっぱ役者さんのなんだろうなっていう感じはやっぱするね、なんか。
うん。
うん。
あっあっあっあっあっ
あっあっあっ
あ
っあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっ
まあ、もう、だいたいあの感じなんじゃない
かな。なんかやっぱ、映画に出てくる乗り物ってさ、やっぱ、どれも魅力的に見えるし、なんかやっぱ自転車乗って走ってるシーンとかもすごい好きだし。
あ、わかる。確かにね。
スケボーいいなーって思うね、なんか。
ね、滑りたくなる。 ちょっと考えても、どれぐらい練習すればあのスピード出せるようになるのか。
ね、なんか別に技とか決められなくていいから、
うん、
なんかあの移動手段としてスケボー乗れるようになりたい。
乗りたいよね、うん、乗りたくなるよね。
と思った。なんか定期的にあるんですよ。なんかそのスケボーがいいなっていう映画を見ると、あスケボーしたいなってなって、でも結局しないみたいなね、まあ、運動神経良くないんで、はい、
そうなんだ、
うん、ですね、はい。これで私はあと何かありますか。
いやいや、もう本当になんかいいっていう言葉がもったいないぐらいいい映画、
なんかあの本当なんかね、ちょっとこう簡単にちょっと見えづらい、なんか特になんか東京以外だと多分見るの大変だったりするだろうなっていうのはあるんだけど、なんか、
ね、
でもこれは結構見てほしいっすね。
見てほしい、本当に見てほしい。
なんか
なんか下高井戸シネマとかでもやんないか。
うんうん、下高井戸シネマやりそうだし、なんか都内だったらこのあと早稲田松竹とか目黒シネマとかさ、やりそうだよね。
やってほしい。やったら絶対見に行く。
お、3回目。
うん。
もう1回ぐらい見たいな。
うん、見たい。
なんかソフトとかにすぐならなそうだし、なんか、入れるときに見ときたい感じ。あと、まあ、夏に見たいね。なんかね。
うん、確かに。
っていう感じはしますね。おすすめですね、これね。
おすすめ。
おすすめ。はい。はい、という感じでございますかね。
はい。
はい、ということで。ちょっと本日本当堀部さんありがとうございました。ということで、
こちらこそありがとうございました。
じゃあ本日は私山田と
堀部でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。